改めまして皆さんおはようございます。今日もそれぞれの場所から礼拝に参加してくださっている皆さん、本当にありがとうございます。また今日は大阪の兄弟姉妹の皆さんがこの礼拝を作り上げてくださっています。ありがとうございます。冒頭でも紹介がありましたが、昨日はこの場所で新井光さん、花さんの素晴らしい結婚式が行われました。多くの方々は配信で見られたと思いますが、なんと字幕付きで海外にも配信されたそうです。多くの方々が支えてくださって本当にありがとうございます。はい。後ろにもちょっと飾りが見えていると思うんですけれども、コウさんたちの結婚式のおかげでちょっと豪華な中で私も説教できるのは感謝かなと思います。はい。改めて多くの方々が支えてくださり、作り上げてくださり、本当に心から感謝したいと思います。先日、私にとってとても大切な人から電話がありました。過去数年間の苦しいこと、辛かったことを正直にその方は打ち明けてくださいました。死にたいとさえ思った、そういうことを正直に打ち明けてくださいました。私は打ち明けてくれたことをめちゃくちゃ感謝しました。そして同時に何としても助けたい、救いたい、救われてほしい、そう心から思いました。近くにいる人、よく知っている人でさえ、本当に心に起きていること、悩んでいることを私たちは知らないことがたくさんあるのではないでしょうか。でも神様は聞いて知っていてくださいます。神様だけが救い出して、そして助け出すことができます。今日は一緒に救いの神というテーマで引き続き出エジプト記から学んでいきたいと思います。私たちを救い出してくださる神様を知って、そして知らせていきましょう。今日は出エジプト記のまさにクライマックスですね。その場面から学んでいきたいと思います。海が、航海が分かれて、そして民が救出されていく。そういう、有名な場面から今日は学んでいきたいと思います。今日の礼拝の前に、竹本雄大さんから、今日は翔平が我々の心を割ってくれるんだよねって。そういう、励ましをいただきましたが。はい。神様が皆さんの心に今日働きかけてくださることを信じています。おそらくこの場面は聖書の中で最も有名な場面の一つかなと思います。いろんな映画やドラマにもなっています。皆さん見たことある方もいらっしゃると思いますが、プリンス・オブ・エジプト。有名なアニメーション映画にもなりました。クラシックな映画では10回っていう映画がありまして、最近では、数年前は、エクソドス、神と王、こういう映画も上映されました。私の一番の、この今日の場面ですね、この海を割るっていうところが現れて、一番お気に入りの映画は、ブルース・オールマイティという映画なんです。はい。やっぱ主人公が神様の力を手にしていくっていう映画なんですけれども、神様の力を手にした主人公が、この自分の力を試すために、この食堂ですね、の目の前にあったこの赤いトマトスープを二つに割るっていう、そういう場面ですね。はい。レッドシーならぬレッドスープが二つに割れていくっていう場面をこの仰々しく描いてるんですけれども、はい、ちょっとこういうのは冗談なんですが、改めて皆さんは、この劇的な救出をどう捉えているでしょうか。この場面を理解していくためには、まず、出エジプト記全体が何を伝えているかということを理解していく必要があります。皆さん不思議に思ったことはないでしょうか。出エジプト記の前半はものすごいドラマチックです。奴隷の状態、どん底の状態から神様が介入して、そして絶望的な状況から救い出されていく、ものすごくドラマチックな場面です。 でも後半になっていくと、なんか細かい立法とか、ね、幕屋、このテントを建てる、いろんな細かい指示とか、ちょっとよくわからない場面が続いていきます。難しい話が続きます。そして次のレビ記になるともっと難しくなっていきます。この意味は何なんですか？まさにこれこそ、What's going on? 何が起こってるんだ？そう思うことはないでしょうか？出エジプト記の焦点は、イスラエルの民がどのように神様の民とされていったのかっていう、それを物語るっていうことです。そのために決定的となった三つの瞬間を物語っています。一つ目は、奴隷からの奇跡的な救出がありました。絶望的な状況から神様の力によって救い出されていきました。そして神様がこのイスラエルの民を私の子、私の長子だ、ね、長子にした、ね、という表現が使われています。二つ目は、神様の臨在が回復されていくという場面です。神様の臨在は共にいるということです。このイスラエルの民を他の人々と分けたものは、神様が共にいるということでした。エデンの園で失われた神様の臨在が、もう一度このイスラエルの民の中に回復されていく。神様が人々と共にいてくださるようになる。それが後に語られる幕屋、またそしてレビ記の捧げ物の焦点となっていきます。そして三つ目は、律法が与えられていきました。神様との契約の証として律法が民に授けられていきます。そしてこの律法は彼らの神様との関係、そしてお互いの関係に焦点を当てています。それは彼らがこの律法に生きることによって神様の性質を反映していく民となっていくためでした。これらの三つが、イスラエルの民が神様の民とされた決定的な出来事でした。この三つが整って初めて彼らは約束の地へ向かう、まあその旅を、まあ、始めることができました。ですが先日学んだ通り、これらの出来事はすべて影ですね。実態はキリストによって実現していきました。キリストの十字架と復活によって、私たちは罪の奴隷から救出されました。バプテスマを受けることによって、私たちは奴隷の状態から解放されていきました。そして今度は私たち自身が新しい神殿となって、聖霊が宿ってくださる。つまり神様が共にいてくださる民となりました。そして私たちの心に神様が律法を授けてくださいました。私たちは何かしなければいけないからではなくて、心から駆り立てられて神様を愛して、そして隣人を愛する民とされました。改めてこの出エジプトを学び、そしてキリストによってどのようにそれが実現したかを考えると、私たちに欠けているものは何もないということがわかります。私たちが約束の地に至るまで、最後までやり遂げていく恵みと力は十分に与えられています。改めて神様がどれほどの思いを持ってこれらすべてのことを計画してくださったかということを知っていきましょう。私たちが今神様の民とされていることがどれほど素晴らしいかということをぜひ感謝していきましょう。そしてこの救いの神様を称えていきましょう。出エジプトの15章2節をお読みします。主は私の力、私の歌、主は私の救いとなってくださった。この方こそ 私の神、私は彼を称える。神様が私たちの救いとなってくださいました。この救いの神様を一緒に学び、一緒に称えていきましょう。そして今日最も伝えたい、最も学びたいメッセージは、私たちの力が尽きるときこそ神様が救い出してくださるということです。自分の力が尽きるとき神様が救い出してくださいます。出エジプトの14章1節から4節をお読みします。出エジプト記の14章1節から4節。主はモーセに仰せになった。イスラエルの人々に引き返してミグドルと海との間のピ・ハヒロとの手前で宿営するよう命じなさい。バールツェフォンの前に、それに面して海辺に宿営するのだ。するとファラオは、イスラエルの人々が慌ててあの地方で道に迷い、荒れ野が彼らの行く手を塞いだと思うであろう。私はファラオの心を固くなにし、彼らの後を追わせる。しかし、私はファラオとその全軍を破って栄光を表すので、エジプト人は私が主であることを知るようになる。彼らは言われた通りにした。先日、竹本雄大さんが Go to Pharaoh という説教をしてくださいました。ファラオでさえ神様の栄光のために用いられます。それほど神様は偉大で、すべてを支配してくださっています。この海が割れていく、その奇跡は、葦の海、シー・オブ・リードという場所で起こったとされています。まあ、この正確な場所というのは、諸説あって、正確にはわからないです。当時、まあ、この葦の海という場所は、紅海ですね、レッドシーの一部と考えられていました。ですので、まあ、聖書や英語の訳によっては、まあ、葦の海であったり紅海、まあ、両方書かれていますが、まあ、同じ場所を指しています。そしてこの救出が行われるために、神様がすべての道のりを計画して導いてくださいました。神様が最終的に彼らを導いた場所はどんな場所だったでしょう。それは目の前には海ですね、海。そして周りは荒れ野ですね。そして後ろにはファラオとエジプトの全軍が追いかけてくるっていう場所にあえて導いていきました。つまりこれは何ですか？これは袋小路ですね。デッドエンド。神様、救いたいなら、なんでこんな最悪の場所に連れてくるんですか？もう終わった。ここで死ぬぐらいだったら、エジプトにいた方がマシだったのに。モーセ、なんてことしてくれたんだ。人々は、恐怖と絶望から、このように叫びました。救い出すんだったら、なんでこんな場所に導いたのでしょうか。先日学んだ通り、銃の災いでもう十分だったんじゃないでしょうか。続けて出エジプトの14章13節から14節をお読みします。モーセは民に答えた。恐れてはならない。落ち着いて、今日あなたたちのために行われる主の救いを見なさい。あなたたちは今日エジプト人を見ているが、もう二度と永久に彼らを見ることはない。主があなたたちのために戦われる。あなたたちは静かにしていなさい。モーセには確信がありました。まさにこの場所こそ神様が救い出してくださる ベストな場所だということです。神様が救い出すからリラックスしなさい、落ち着きなさい。あなたはこれから永久にエジプトを離れていく。神様があなたのために戦うんだ。神様は偉大な救出のためにあえて民を袋小路に導きました。そこでこの民が見せられたことは何だったでしょうか。それは本当の自分たちがどういう状態にあるのか、どれほど自分たちが無力で絶望的で、そして奴隷の状態にあるのか、どれほど自分たちは砕かれたボロボロの存在であるのか。自分たちの中には神様の憐れみに値するというものは何もないんだ。その本当の姿に直面したのではないでしょうか。ある方がこういう言葉を残しました。自分の終わりに到達したとき、神様の始まりを見つけていく。葦の海とはどういう場所だったでしょうか。それはまさに彼らが自分の終わりに到達して、そして本当の意味で神様の始まりを見つけていくという場所でした。そこで彼らは本当の自分の姿を見つめていきました。最も脆弱なリアルな自分自身の姿を認めることを学んでいきました。そして何よりも神様の前で砕かれる心、神様だけにしか頼れないその心を学んでいきました。そのように本当の自分に直面し、砕かれるときに初めて神様の恵みがどれほど大きいのか、自分には神様の力しか希望がないんだということを彼らは学ぶことができました。それはまさに神様だけに頼ることを学ぶためでした。そして全てが神様だけの栄光となるためでした。続けて出エジプトの15章1節から2節をお読みします。モーセとイスラエルの民は主を賛美してこの歌を歌った。主に向かって私は歌おう。主は大いなる意向を表し、馬と乗り手を海に投げ込まれた。主は私の力、私の歌、主は私の救いとなってくださった。この方こそ私の神、私は彼を称える。私の父の神、私は彼を崇める。どん底に陥って無力になって、そこで初めて彼らは神様の偉大な救出を経験しました。そして海を渡って救われた民が神様を賛美するその歌を歌いました。おそらく聖書の中で初めて出てくる賛美の歌でした。この出エジプト15章はまるまる神様を称える歌です、ね、そしてこの歌の中にモーセという言葉は一度も出てこないですね。モーセ、あなたの上げたその手の角度、もうこれ最高だった、アーメン。モーセ、その杖のチョイス最高、そういうこと出てこないです、出てこないです、一切出てこない。ただ神様だけが栄光を受けられました。神様だけが称えられました。私たちはこのように自分に死んで神様だけに頼り、そして神様だけに栄光を返すものに変わっていく必要があります。私たちがまさに自分の力が尽きようとするとき、私たちはまさに自分を救い出してくださる 恵み深い力強い神様に出会うことができます。クリスチャンにとっておそらく最もこのような神様を味わった瞬間はバプテスマの時だったのではないでしょうか。パウロは第一コリントの10章でこのモーセと共に民が海を渡ったっていうこの場面をバプテスマと結びつけています。この足の海が割れていくっていうのは数千年前に終わった出来事ではなくて、私たちがバプテスマを受けるときにまさに経験した奇跡であり、そして今もなおこの時に私たちが何度も何度も味わうことができる奇跡です。ちょうど20年前のちょうどこの10月のこの終わりに、私は入院先でクリスチャンと出会いました。それまで自分が頼ってきたもの、頼りにしてきたものの全てが取り除かれていきました。教会に出会い、聖書を学び、どれほど自分が無力で罪人なのかということを見せられました。どれほど自分に希望がないか、絶望的かということを見せられました。でもだからこそ神様だけに希望がある、神様だけに救いがある、力があるということを見出すことができました。自分の罪深さに砕かれて初めて、そんな自分をも愛してくれる十字架の偉大な愛を知ることができました。そしてバプテスマを通して自分には不可能なことを神様がしてくださるということを知ることができました。まあ、これまでの20年のクリスチャンとしての歩みを振り返るとき、私が最も勝利を感じたとき、神様の奇跡を味わったときっていうのは、おそらく自分が最も無力に感じるとき、弱いと感じるとき、砕かれていく、いるときだったと思います。そのような中で神様だけにしか頼れないことを学び、必死に神様に頼ろうとするとき、神様が救い出し続けてきてくださいました。ちょうど8年前、まだ教会で働き始めて間もない頃でした。まあ、何回か話してきた出来事ですが、心を注いで愛してきた二人のルームメイトが神様と教会を離れて行きました。失敗、失望、無力感に打ちひしがれていました。こんなに苦しい、がっかりするなら、もう心注ぎたくない。そう思いました。そして当時、ルームメイトだった内御堂真君と二人で、教会の屋上に行って、いろんな心を注ぎ出しながら、神様にお祈りしたのを覚えています。いろんな悲しみ、無力感、悔しさ、そういうのを神様に注ぎ出しながら、でもそこでもう一度神様に立ち返る決心をしたのを覚えています。自分が救われた時、自分はもともと何も持っていなかった。ただ神様だけで十分で感謝していた。自分は結果がどうであろうと、人にどう反応されようと、ただ神様を愛してベストを捧げていきたい。その思いで救われたし、その思いで今からもやっていこう。そう決心し直したのを覚えています。もう一度ベストを尽くそうと思って、そしてもう一度、ね、これから愛していきたい、ね、述べ伝えていきたい友達をもう一度家に呼んでいこう。で、そういう決心をしました。まず何をしなきゃいけなかったかというと、家の大掃除でした。シングル男性が、人に家を呼ばなくなると、もうとにかく家が汚れます。もうとにかく、シン君と一緒に家を片付けて、今の自分はボロボロだけど、でもまず一人、とにかく愛そう、ベスト尽くそう、と思って、呼んだ最初の一人が、荒井孝君でした。 おそらくこの写真は初めて一緒に聖書を学び始めた時の写真だったと思います。昨日のコウさんの結婚式は本当に素晴らしくて感動しました。改めてこのような素晴らしい男性の救いと成長のために用いられたことを本当に神様に感謝しました。でも同時に自分が一番無力だったとき、ボロボロに感じたとき、そこにただ神様が働いてくださった、成し遂げてくださった、その神様の偉大な救いに心から感謝しました。今年コロナになる中で多くの人にとって苦しい難しい時期が続いていると思います。世の中もいろんな悲しいニュースがありました。改めてどれほど私たち人間は無力で弱い存在かを見せられます。しかし私が確信していることは、だからこそ私たち教会はかつてないほど神様に頼り、そして神様の栄光を見ていくことができるということです。まあ、個人的にも今年は難しいと感じることが多いです。今年に入り長らく一緒に聖書を学んできた人が何人も辞めてしまいました。大阪のキャンパスが立ち上がって、よしこれからだと思っていたところで全く動けなくなってしまいました。自分が無力で何もできない、できてないということを何度も見せられました。その中で神様の恵みと力だけを頼りにするようにメタノイアし、決心してきました。先日このような中だからこそできることをしようと What's going on? というイベントが行われました。改めて作り上げてくださった東京の教会の皆さん、兄弟姉妹の皆さんに心から感謝しています。日本中で300人近いお友達や家族が視聴してくださったと聞いています。私も個人的に、そして大阪の兄弟姉妹と一つになって、自分たちは無力だけど、弱いけど、でもこの中でただ神様に頼ってできること、神様の栄光のためにできることを決心してベストを尽くしました。大阪の教会でもこの初回の What's Going On で70名近い友人やご家族の方が視聴してくださって、多くの方が反応してくださいました。自分たちが無力で弱いからこそ神様が働いて、神様が成し遂げてくださるということを学ぶことができました。私が何よりも願うことは、一人でも多くの人がこのような私たちを救い出してくださる神様を知れるようになることです。自分の力が尽きるように思うとき、神様が私たちを救い出してくださいます。具体的に皆さんにチャレンジしたいことを3つ最後にお伝えして終わりたいと思います。一つ目は、私たち自身の足の海の奇跡を覚え続けましょう。自分にとっての足の海の奇跡は何だったでしょう。自分の力が尽きるように思うとき、どれほど神様が恵みと力を示してくださったでしょうか。自分がどこから来たか、それを改めて覚えて感謝を持ち続けていきましょう。二つ目、どんな時も砕かれた心、謙虚な心を持ち続けていきましょう。そのような足の海の奇跡を覚えるほどに、私たちはただただ謙虚にさせられます。私たちは決して自分を誇ることはできないです。私たちはただ神様の憐れみと力によって救われて変えられた罪人に過ぎません。私たちは年齢を経るほどにいろんなものを身につけていきます。いろんな祝福、時には成功を経験していきます。で でもそのような中で決して高慢になったり調子に乗らないようにしましょう。ますます謙虚で砕かれた心を持っていきましょう。そして最も脆弱でリアルな本当の自分をいつも認めてさらけ出していきましょう。三つ目は、神様だけに頼り、神様だけに栄光を返していきましょう。自分に砕かれるほどに私たちは神様だけを頼りとするようになります。今どの面であなたは自分を捨てて神様だけに頼る必要がありますか？どの点で自分に死んで神様を頼りとする必要があるでしょうか？自分に死んで神様だけを頼りとしていきましょう。そして神様だけに栄光を返して賛美であふれるコミュニティを築いていきましょう。救い出していただいたものとして私たちは神様だけに頼り、神様だけに栄光を返していきましょう。今日のメッセージは以上となります。聞いてくださってありがとうございます。